真実を求め続けて。赤土の中の真実。文、編集委員会。相沢忠弘さんは、戦後間もない1946年、昭和21年に、火山灰の降り積もった関東ローム層の赤土に、石を剥がしたような奇妙な形をした小さな石片を発見しました。当時の日本の考古学の世界では、火山灰が降り積もる時代に人間はいないというのが定説でした。ですから、この赤土の層に人の手を加えたような石片のあることは不思議だったわけです。もしかしたら、火山灰の降り積もる時代に人間が住んでいたのではないだろうか。相沢さんはこの疑問を解き明かしたいと考えていました。相沢さんは住まいのある群馬県桐生市周辺や赤城山麓の村々を回りながら縄文時代早期の遺跡を探すことに夢中になっていました。朝晩は納豆の行商をしながら、日中は発掘調査をし、夜は資料の整理と勉強に明け暮れていました。採集した遺物を水洗いし、空き箱に整理し、地図に採集した地点を記入し、観察日誌を記録するのが日課でした。赤土の層に石片は見つかっても、土器片は相変わらず一つも出てきません。なんとか形の整った石器や土器が見つかれば、その時代に人間が生活していたことがわかるのです。これまでに採集した赤土の崖からの資料と、縄文時代早期の資料とを比べてみました。縄文時代の資料は揃ってきているのに、なぜ赤土の崖の資料は石片だけなのだろうか。疑問は深まるばかりでした。なんとかこの疑問を解決したいと思い、専門の先生を訪ねました。集めた事実を学問の中に取り入れるのは容易ではありません。あなたならきっと事実の集積ができます。そのことが学問の大切な基礎になります。着実におやりなさい。と、その先生は言いました。相沢さんはその言葉に勇気づけられました。その頃、赤城山麓の南東にある高輪地区の工事現場、かっこ、後の高輪遺跡から、土器片や石器片が見つかりました。相沢さんは、ここを発掘できれば、石器片の謎も解けるかもしれないと思い、1947年の秋に発掘を行いました。12月には、前もって手紙で依頼していた日本考古学研究所から、専門の先生が来てくれることになりました。相沢さんは今まで収集した土器について専門的な立場からどういうものかを見てもらったのです。また発掘現場へも案内しました。その結果、赤土の層から見つかった石片は縄文時代以前のものであるという確信がいよいよ高まってきたのです。相沢さんの石片への思いはますます熱を帯びてきました。たとえ生活が苦しくても、朝晩の行商は発掘の時間を確保する上で都合が良かったのです。しかし、夜学の小学校しか出ていない納豆売りの行商人が、考古学をやるのは生意気だ、と、心ない人たちからは中傷されることもあり、周囲の人たちからは 変わった人と見られていました。当時の相沢さんにとって学問や研究ということは縁遠いことだったかもしれませんけれども、自分が探し求め集めてきたものが専門家によって認められてくると思うと、その一つ一つを整理し記録して報告することが大切であり、またそうしなければならないのだと考えるようになってきたのです。それにはただ遺物を集めることだけに熱心であってはならない。考古学という学問の中でさらに問題を追求し、真実を求めていかなくてはならない。そして専門の先生ともしっかり連絡を取り合っていかなければ、せっかくの資料も生かすことができない。そう思った相沢さんは、遺跡の基礎資料を集めて整理するため、小さいながらも東毛考古学研究所を創設したのです。高輪遺跡発掘の翌年には10カ所ほどの発掘調査を手掛けました。また研究所創設の新聞記事の反響もあって、同行者はもちろん学校の先生、学生たちが遺物を見たいと言って大勢訪ねてくるようになりました。相沢さんはその一人一人を喜んで迎え、その度に石器時代の話をしたり、遺物の説明をしたり、また遺跡へも一緒に行ったりしていました。そんな多忙な日々であっても、石片の謎を探るために折を見て赤土の崖へ出向くことは数知れませんでした。1949年の初夏のある日のことです。いつものように相沢さんは赤土の崖へ向かっていました。地層面を詳しく観察しながら、ある面に目を向けたとき、そこに見慣れないものが半ば突き刺さるような状態で見えているのに気づいたのです。それを目の前にしたとき、思わず声を出しそうになりました。実に見事というほかない、ガラスのような透明の輝きのある石器でした。完全な形を持った石器なので、我と我が目を疑うほどでした。考える余裕さえなく、ただ呆然として見つめるばかりでした。ついに見つけた、定型石器。それも先が槍のような形をしている。相沢さんは、その石器を手にして踊り上がらんばかりでした。硬い赤土の層の中にはっきりとその石器の型がついていることから、後からそこへ潜り込んだものでも上から落ち込んだものでもないことが確認できました。もう間違いない、赤城山麓の赤土の中に土器を未だ知らず石器だけを使って生活した祖先の生きた跡があったのだ。ここにそれが発見されたのだ。相沢さんは早速、東京にある大学の知人に連絡を取り、試掘した石器を見てもらいました。これに驚いた大学では、発掘調査隊が結成され、合同調査が行われました。その結果、旧石器時代特有の形をした石器がいくつか発見され、相沢さんの推理はついに確かめられたのです。その場所は岩宿遺跡と名付けられました。岩宿遺跡の発掘をきっかけに、その数年後には日本全国で同じ時代の遺跡が発見され、日本における旧石器時代の存在は疑いようのないものとなりました。相沢さんの考古学への地道な研究はそれからも続き、数多くの貴重な旧石器の遺跡を発見していったのです。 こうして現在皆さんが使っている日本の歴史年表に旧石器時代と表記されるようになったのです。